世界一周ちらみの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。で、着席。
では、今日は先日の期末テストの回答を返却します。
はい。
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 え、我々メンバーに返却してくれるのかな？
ええ。
怖っ。
ここで点数発表ですよ。
はい。
はい、今日の出席者は、アスカくん。
はい。
大谷くん。
はい。
マキくん。
はい。
そして私、竹千代です。
はい。
うん。
アッキーさんは、またどっか行ってるみたいだからね。
そうですね。
うん。最近忙しそうだね。
アッキーさん飛び回ってますね。
あとね、リスナーさんの回答ももちろん採点して返すし、うん、プレゼントをね、当てる抽選もやりますからね。
はい、そうですね。じゃあまず答え合わせから行きましょうか。
はい。じゃあ、ま、問題を軽く読んで正解をお願いします。はい、最初は誰だ、はい、これ。俺かな誰だっけ
最初は私ですね。
はい。
ソマリア私です。
はい。
じゃあ読みますね。第1問目。1898年から1920年にかけて、ソマリアでイギリスからの植民地解放の戦いがありました。その戦いのソマリア側の指導者は誰でしょうっていう問題でした。
うんうん、
はい。で、回答は、C のサイード・モハメッド・アブズラ・ハッサです。
おぉ、一番長いやつね。
一番長いやつです。
はい。
はい。じゃあ次に問目いきますね。
はい。
はい。マキちゃん先生がソマリア連邦共和国の歴史を話す上で参考にした本はどれでしょうっていう問題だったんですが、正解は A の謎の独立国家ソマリランドです。
はい、これはね。
はい。
私も合ってましたよ、多分。
合ってました。
はい。これ本の名前が印象的だった。
そうだよね。なんかね、私も調べた時ね、授業に備えて、これ出てきたんだよね。
あ、そうなんですね。うん、
なんで覚えてたし、授業の中で話したかな忘れた。なんとかだよね、とか、そうだよね、とか言ったかもしれない。
ちなみになんですけど、
うん、
今回の選択肢全部、本当に実在する本です。
ああ
なので、まあ、ちょっとで多分どれもソマリアに関連した本なので、まあ、ちょっとソマリアにことについて詳しく知りたいと思ったら、B、C、D あたりの本を読んでみると、より理解が深まるかもしれません。ただ、ちょっと B と C は歴史に関連してるかわからないです。
うん、
はい、確かに。はい。では次、第3問目。これは、アスカくん。
はい。
はい。
バリ島の授業でありながら、何度も名前が挙げられていた国はどれでしょう？まあ、これちょっとね、問題が分かりにくかったかもしれないですけど、まあ、すべてね、名前は挙がっています。
うん。まあ、何度もっていうところで、答えは？
で、正解は、
はい。シンガポールです。
そうですね。
はい、
うん。答えは C のシンガポールです。
はい。
はい。では次、第4問。
あ、アッキー問題ですね。
アッキーさんですね。
じゃあ読んじゃおうかな。
どうぞどうぞ。
第4問、1700年代に現在のアフガンの地に遊牧民パシュトゥーン人によって独立して建国されたのは何朝でしょう？
はいはい。
で、
これ、ディラリ朝だけではないんですかね。
そう。 一応元の正解は C のジュラニチョウなんですけど、うん、ちょっと番組の中の、話の関係で A のホタアキチョウも今回正解にしてます
ね。そうですね。まあ、独立して建国されたって言ったのはジュラニチョウなんだけども、
はい。
そのちょっと前にですね、アッキーさんやっぱりパスティウン人の王朝としてホタアキチョウっていうのも話してるんだよね。
はい。
ただそっちには独立って言ってないんで、まあ、本当正解 C なんだけど、まあ、A も、かなり、喋ってるしね。パシューティーンってことで。なので、今回は A と C を正解にしました。
はい。では次、第5問。
あ、これ俺が書いたの。
はい。はい。
この問題長いんですよね。神聖ローマ皇帝カール4世は、父、ジャンの遺言に従い、ルクセンブルク伯爵領を、異母帝、バンセラス1世に譲りました。そして、ルクセンブルク家を伯爵家から公爵家へ格上げします。この時、竹千代さんが、公爵家を侮辱するなぁと言ってたでしょと、セリフを引用した漫画はどれでしょう。答えは、D の、
竹千代さんを侮辱してるでしょ。
ベルサイユのバラ。え、ダメ？似てない？ダメですか？そしたら
コメントで、
そしたらの、竹千代さんが竹千代を侮辱するなって言わなきゃダメじゃん。
あ、そうか。
うん。
いや、どっちかっていうと、あの漫画のシーンを思うとそういう言い方じゃないよねって思いながら今聞いてたんで。
あ、そうかそうか。いや、竹千代さんを真似しちゃいけないんだよね。漫画の中では、
そうそうそう。
公職家を侮辱するなとか、そんな感じだよね。
ああ、
そうですよ。
うん。ということでした。
そう。はい。では次、第6問。セント・ヴィンセント島は火山島で、活火山スフリエール山があります。噴火すれば歴史にも影響を与えるほどの災害を起こすこの火山は、授業の中では何回噴火したでしょうという問題で、
はい、
正解は C の3回でした。
お
これはもう鉛筆転がしでしたね。
違うでしょう。授業を聞くんですよ。
だから、数えるの大変じゃん。
一応、授業の中では、1812年と1902年と1979年の噴火を紹介しましたね。
最近のもありますね。
はい。
っていう感じですね。
そう、これ以外にもいっぱい噴火してるんです。
そうだろうね。まあ、歴史に残ってない噴火もあるだろうしね。
その、授業の中で紹介したのは3回でしたっていう問題ですね。はい。はい、では次、第7問。
うん、あ、私ですね。第7問目ですね。
はい。
980年頃、欧州人として初めてグリーンランド発見したのは誰でしょうって問題で、正解は B のエイリークです。
そうですね。
で、確かに A の、うん、あ、そうです、赤毛のエイリークです。うん、赤毛のエイリークだ。
そうそうそう。
赤毛のエイリーク、
はい、有名。
ですね。で、A のグンビョルも確かにまあ、エイリークも発見したこと、先に発見したことは発見したんですけど、まあ、欧州人として初めてグリーンランドを発見したのはエイリークだよって、授業の中で紹介したので、
そうですね、
今回 B を正解とさせていただきます。
うん、はい。
はい。で、第8、
うん、
あ、これも私ですね。はい、これちょっと難しくて、正答率が
、
ちょっと低めの問題でしたね。じゃあ、ごめんなさい。読みますね。マキちゃん先生がグリーンランドのバイキングが絶滅した理由をいくつか説明しましたが、その中で説明しなかったものを一つ選びなさいっていう問題ですね。で、正解が D の、カラーリットの度重なる戦いで大勢のバイキングが負傷したから、これは、紹介してないです。
うん、
はい。
うん、難しかった。
これちょっと難しかったですね。
歴史上は理由にあるわけね、きっとね。ないのかな？
歴史上、でも、明言はされてないんですよね。A から C っていうのは本でちゃんと理由としてあげられたんですけど、うん、まあ、D は、まあ、戦いとかもあったよって話は
あるんですが。あ、戦いまではあったんだよね、
うん。そうなんです。別にそこで大勢のバイキングが負傷して絶滅しましたってことは書かれてないので、これは、はい。まあ、私が考えた部分もありますね。
はい。
はい。
次、イラク。
はい。第9問、イラク。
イラク。はい。イラクは誰の死後、ギリシャ系王朝の支配下に置かれたか。で、答えは A のアレキサンドロスです。
おー。はいはい。
はい。
で、これは、
はい、
セレオクス朝ですね。
お
ー。
朝シリア。あれ？でも、で、公用語、 この王朝の公用語も、ギリシャ語でした。
はい。
はい。では次、第10問。
これ。
和田先生のハワイ。
じゃあ読みますかね。
はい。
私も作ったし。第10問。和田先生が500万年前に誕生したハワイ諸島と同期、同じ時期ね、と称した日本のある場所はどこでしょう？で、答えは琵琶湖ですね。琵琶湖と同期でしたね。私の好きな、昔々の、
はい。
地質が関係した氷河期以前の問題かな。
はい、そうですね。
はい。
はい。では次、第11問。これも大谷さんの。
そうですね。これは私が授業したパラオの問題ですね。
はい。
日本はパラオを1918年から31年間統治していました。その間に日本語教育も行ったために、今でも日本語由来の言葉が残っています。授業ではその中でも面白い表現をいくつか紹介しました。実際に紹介しなかったのはどれでしょう？で、答えは C の衝突、乾杯って意味のやつね。はい。
うん。どれもあるんですよね。
どれも実際ね、調べたら残ってましたから。
へ
ぇー。うん。でも一番面白くないから紹介したかったんだよね。他の方が面白いかなっていうことでした。
確かに絵とか面白いですよね。
うん、大好き。疲れ直すビールを飲む。
サラリーマンの姿が重い感じを
受けますよね。
はい。
はい。では次、セルビア。
これアッキーさんの問題じゃないですかね。
あ、アッキーさんか。じゃあ読もうかな。
うん、
第12問、1300年代に起こったセルビアがオスマン帝国とブルガリアの連合軍に勝利した戦いで、セルビアが征服しなかった土地はどこでしょう？答えは D のトランシルバニアでした。
うん。まあ、離れてるから一番遠くだよね。
間違えちゃった。
そうですか。
これ結構ね、正答率低いんですよね。うん、
本当、あ、53% ですね。
そうそう。
うん、あ、一番最低正答率だ。
うん、
そうなんですね。
うん。
なんかでも確かにギリシャとか征服してなさそうと思っちゃいますよね。
そうそう。
そうですよね。
あとこの問題はね、結構調べてもね、出てこないはずなんで、ここまで細かいのは。
へぇ
ー、うん。だからかな。
はい。では次、第13問、ウクライナの問題です。
ああ、ややこしいやつだ。
カッコ1からカッコ5の出来事をウクライナで起きた順に並べてください。で、正解は A の41532っていう並びで、まあ、これがですね、まずキエフルーシが成立します。で、次にボグダン・フリメニツキーの独立運動があって、まあ、だいぶ、うん、年代離れてますけどね。
ほうほう。
で、その後、ウクライナ中央ラーダ結成、で、ウクライナへクリミア半島が編入されて、最後が民主勢力、ルーフによる人間の鎖という運動がありました。という流れでした。
なるほど。
はい。でも、この手の問題、いつもそんなに正答率低くないんですよね。
ほうほう。いや、でも、そう。60% だから、低い方だよ、この中では。
あ、まあまあ、確かに。
あ、その割には、はい。検討してるなって感じだね。
はい、そう、そうなんです。うん、では次、リヒテンシュタイン。
あ、私ですね。
はい。
第14問目、リヒテンシュタイン家の初代当主の名前はどれでしょう？番組内で説明したもので、最も適当なものを選択しなさいっていう問題でした。
うんうん、
で、正解が B のフーゴ・フォン・シュバルツェンベルクですね。はい。
おー、また一番長いやつだ。
そうなんですよね。なんか長いやつが。はい、はい。あれ、何でしたっけ？番組内でも、番組内説明したもので、最も適当なものっていうのを書いたんですけど、うん、ごめんなさい。ちょっとどれをにしたか忘れたんですけど、どれかも、一応、リヒテンシュタイン家の初代当主を指す名前を入れたんですね。
うんうん。
はい。なので、ちょっとこの注意書きを。
いろんなリヒテンシュタイン家があったじゃん、途中でさ。
あ、ありました。
だから、いろいろ出てくるのかもしれないね。
はい。うん、で、また、当主、だから、初代当主をどの時代に置くかっていう問題もあったりするので。
そうですね。
はい。うん、そうなんですよね。それもあったりしたので、ちょっとこの注意書きを入れました。はい。で、答えは B 私はまあ B のフーゴ・フォン・シュワルツェンベルクが初代当主ですよって話をしたので、まあ、これを正解とさせていただきます。
はい。
はい。
バファーマって誰がやったんだっけ？私かな。記憶にないな。誰も言ってないってことは読んでおこうかな。
バファーマ、アッキーさんじゃない
ですか。アッキーさんか。ああ、だから記憶になくていいのか。ああ、びっくりした。次、第15問。バハマは1700年代後半にとある条約によって正式にイギリス領と認められました。この条約を何と言いますか？答えは D のベルサイユ条約ですね。
はい。では次、タンザニア。
うん。
はい。以下の国でタンザニアの回に登場しなかった国の名前はどれでしょう？はい。
うん。
どれも出ましたね。
はい、あれでしょ？だから、アスカさんが話さなかった国だったら、一つだったのかな？確か。
あ、いや、僕が多分、うん、あの、話、原稿にはドイツ、オマーン、ベルギーってあったんですけど、
うん、
象牙の、あの、話をしていた際に、それがどうやって運ばれたんだろうねっていう流れになった時に、
うん、
オランダの名前が出ちゃったんですよね。だから、うん、まあ、あの、答えはありません。なので、これは全員正解ですよね。
う
ん、
はい、そうですね。
はい。すいませんでした。
平均点上がるかな。
で、次も、アスカくん問題。
はい。
ですかね。
はい。
あ、これですね。授業で紹介された、過去のセンター試験でも出題された東アフリカ沿岸部の南海貿易の重要資料といえば、以下のどれか。で、これは、B のエリトゥラー海岸ナイキですね。
はい。
はい。
おー、8割正解ですからね。
はい。8割？
うん。
うん。
正答率。
名前が、
あ、なるほど。
印象的だったのかな、
うん、
と。
うん。なんかかっこいいイメージあるもんね。
うん。
東方見聞録あたり言ってほしかったな、
と。いやいや、それはきっとみんな避けるでしょ、引っ掛けかな、と。
はい。では次、第18問。授業後の話で、竹千代先生が食べたと話していたウクライナ料理はどれでしょう？正解は D のキエフカツレツです。
そうなのか。でもなんか、他全部竹千代さんの言葉から聞いたことない気がするんで、クバスって。
あ、全部、うん、名前はその回で上がっていて、
お
で、過去に食べたこともあったりするんですけど、
そうそう、だからクバスって他でも言ってたよね、他の授業でもね。
そう、クバスはそう、他の授業の時にロシアで飲んだ話とかしてたし。
ああ。え、飲み物なんだ。
飲み物です。黒パンを発酵させた炭酸飲料です。
ああ、そうだそうだ。
あれ味ってどんな味なんでしたっけ？あ、ごめんなさい。話し
と
って
味はね、ドクターペッパーみたいな、ああいう癖のある味で。
ああ、思い出した。好きだって言った味だ。
そう。好き嫌いあると思います。
ノンアルコール黒ビールって感じ。
あはは。苦い。沢よりは、多分表現としてはドクターペッパーみたいな、っていう方が合ってるかな。
はい。
ドクターペッパーって日本で売られてるんだ。
うん、売ってた時もあったよ。
あれ今ないの？あ、あるある。ありますよ。
この前アメリカに行った時に、見かけて、
はい、はい。
なんだこれはと思って飲んだんですけど。
え？なんか。飲んだことなかった？
なかった。ただのコーラでしたよね。
いや、全然味違うよ。
もっと薬っぽい。
そう、薬っぽいの好きなんで、ちょっとリコリスっぽかったりして、
うん、
私が好きなのはダイエットドクターペッパーで、一時期は、うん、あの、コストコで箱で売ってたんだよね。
へー。
箱。
ドクターペッパー飲んだことないので。
なんか日本人にはね、あんまり人気ないやつらしくてね、ちょっと売るとすぐ消えちゃうんだよね。
へー。
ちなみにリコリスは食べられるんですか？大谷さんは。
リコリスってそのまま食べるったことはないけど、なんか飴とかよく入ってるじゃないですか。
ああ、なるほど。
で、リクレスキャンディーもアメリカでいっぱい売ってるしね。
あの、タイヤみたいな。
で、それがひどくなるとサリミヘッキじゃないかなと想像はしてますけどね。あの、サリミヘッキもどっかで食べたな。バックパッカーで誰かお土産持ってきて食べたね。
うん、バックパッカーで食べました。
へ
まあ、食べらんなくはないなと思ったけどね。
ええー。
あれ、いや無理だった。私も食べたっけあれ
食べたよ。
覚えてた、うん、食べましたっけ、
タイヤのゴム。
あんまり記憶に残ってないんですよね。
うん。
はい。
あ、じゃあ、僕、今度、あれしますよ。
いらない、いらない。
次回の抽選で、ベジマイトかマーマイトっていう、なんかめっちゃくちゃまずいやつがあるんで。
知ってるよ。
それを、景品にしましょうか。
野菜のペーストでしょ、パンに塗って食べる。
発酵させた、はい。
いや
そのままですね。
なんかもうチョコレートみたいなやつで、チョコレートみたいな見た目で、全然違う。はい。
なんでそういうものを食べるかわかんないけどね。
やっぱり、イギリス料理だから仕方ないんじゃないですか。
で、次が19問目かな。
はい。
はい、19番ですね。はい。イギリスの回で領土を多く失った王として紹介されたのは、何王朝の時代の王か。で、これは、A の、プランタジネット朝ですね。ジョン王です。ジョン。
はい。
で、どうしてこの人にジョン何世ってつかないのかっていうと、まあ、この人があまりにも無能だったんで、それ以来ジョンっていう名前をつけたがらなかったって話です。
ん？イギリス人が？
あの、王室で。
なあ、王室でね。なるほど。
はい。だからなんとか、ジョン2世とかが嫌いわけですよ。
へぇ。
なるほど。誰もその名前を継ぎたがらなかったってことですよね。そういうことですよね。
無能すぎて。
なんか、お便りでさ、その回答したお便りの中でさ、失調のことですね、みたいなことを言ってる人いなかったっけ？
ああ、そうそうそう、失調ですね。うん。ジョン君ね。
はい。知らなかったよ、これ。知らなかったっていう、その人がこの時代言ったら知らなかったよ。失調っていう言葉は聞いたことあるけどね、ってぐらいだ。
はい。あの、ノルマンディの、まあ、要するにフランスの領土を失った王です。
ああ、そっかそっか、あそこをね。一時期イギリスが持ってたんだよ、あそこね、大陸がね。
はい。
そういうこと。
まあ、あとあの、この人ね、カノッサじゃないんですけど、うん、あの、波紋も食らってます。
あ、なんか、そっかそっか。なんか同じようなことを話さなかったけど、その時。
話されてました
ね。あ、そっか、その時、その時アスカさんいないから覚えてないんだ。
そうなんですよ、もう参加しただったね。そう、失っちゃって、あの、領土あげるから許してって。
うん。なんか、カノスさんの屈辱みたいになったよねって話したような気がします。
ああ、なるほど。
うん、はい。
はい。じゃあ、最後の20問は、
はい。
私が読もうかな。
はい。
これも、ゲストの和田先生の、和田先生にちなんだ問題ですね。
面白かったですね。
はい。
ハワイの王様が身につけていたケープは何を材料として作られていたでしょうって答えは C の羽毛ですね。もう、
うん、
大変そう。手がかかる。だから王様にいいのかな。
そう。だから王にならないと着れないんですよ。
しかもさ、あの、羽じゃなくて、フェザーじゃなくてさ、ダウンの方だからね。
はーい。
あ、で、あの、1話あたり、あの、何本かしか取れないとか言ってなかったですか？
あ、言ってた言ってた。だから、大変だよね。
そう。作るのに非常に時間がかかる。
うん。ということで。
はい。
さあ、どうしましょう。
はい、答え合わせが終わったところで、
生徒に、
メンバーのテストを返却しまーす。
はい。
どうしよう。上から行くか、下から行くか。
自由に。あいう順でも。
あいう順で行きますか。
提出順でもいいですよ、竹千代先生。
竹千代ちゃん。提出順はわかんないから。
学級員の竹千代くんだ。
あいう順で。
僕が一番に出しましたよ。
はい。あいう順でもアスカくんが一番ですね。
はい。
アスカくん。
はい。
85点。
ああ、はい。
はい。アッキーくん。
はい。
45点。
ああ、やっぱり忙しいな。
忙しかったんですね。次、大谷くん。
はい。
はい、95点。
やった。
すごい。
優等生。
あいうえは、あ、竹千代くん。65点。
あれ
あれ
で、最後、マキくん。
はーい。
75点。
はーい。
はーい。
はい。で、今回ですね、提出してくださった皆さんも入れて、平均点が。
うん。
79点。
そう。やった、平均点超えた。
平均点以下だ。
いいかな。
すごいな
すごいなうん。
てか、セカチラの竹千代さんらしい、アッキーさんが。
言わない！言っちゃいけない、そこは。
はい。
私はね、また、竹千代問題にやられて95点ですからね。誰だよ、あんな。
どれでしたか？あ、あの、火山ですか？火山です。
違う、ウクライナの年代順に並べるやつかな。
ああ。
あれ、正答率そんなに低かったわけじゃないのにね。
60% でしょ？だから私は 40% に入ってますよ、どうせ。はい。
あの、そろそろ、抽選タイム行きますよ。
はい。
はい。
はい。じゃあ、お楽しみ抽選タイムです。
はい。
あ、はい。
まずですね、
うん、
全問正解者複数、
はい、
いらっしゃったので、あ、名前発表するんでしたっけ。
そうですね、
はい、今回全問正解されたのはももさん、
はい、おめでとう、
おめでとうございます、
はい、フィシカさん、
はい、おめでとう、
おめでとうございます、
しんのすけさん、
はい、おめでとう、
おめでとうございます、はい、
オッケーシリーさん。
オッケーシリーさん。はい。おめでとうございます。
はい。以上4名の方が全問正解でしたので、この4名の中でまず抽選を行います。
そうか。だ、番号まだ割り振ってないんだけど。
あ、そうですね。
本当だ。
ちょっと待ってね。
はい。
じゃあここはですね、本当は、あ、4名か。4名だったらさ。
はい。
例えば、4で割って、割り切れるのを、ももさんとかね。
ああ。
で、1余るのをフィシカさん、2余るのをしんのすけさん、3余るのをオケシリーさんにしますか。
すごい。
そうすると、一発で出るでしょ、きっ
と。なるほど。
入ってください。
いいですね。いいですね。いや、いいですね。
だから、なんか即座にね、即座に割り算をね、アスカさんがやってくれるしよ。割り切るのがももさん。
割り切るのがももさん。
あまり1がフィシカさん。あまり2がしんのすけさん。あまり3がオッケーシリさんです。はい。
はい。
さあ、誰が計算間違いするかな？じゃあ、100点満点の方の抽選です。はい。
はーい。
数字はですね、25。
25。
お、1。あまり1。
おー、フィシカさん。おめでとうございます。もしかして、
おめでとうございます。
初登場。
ありがとうございます。
初登場初ゲットかな？
かもしれないですね。フィシカさんのお名前見たことない気がします。
まあそういうラッキーな人もいるんですね。
はい。
まあ、ラッキーだけど、ラッキーと実力を持ってる人ですからね。
すごいですね。
確かに
素晴らしいです。
では次。
はい。
期末テストの回答を提出いただいた皆さんの中から、抽選を行います。
はい。で、これも、番号割り振ってありますからね。
は
い、
今、抽選外れた3名の方と、うん、他の皆さんですね。
はい。いきますよ。
はい。
残りのプレゼント当たれ。赤。数字はですね、42番。
42番。
ももさん。
おー、すごい。残りと言いながら、今回当たったのは2人とも100点の方ですね。
あ、すごいですね。
偶然ですけど。
たまたま。
うん、たまたま。
偶然です。
うん。はい。
はい。
お二人の方、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。ベトナムのお土産の、あれなんていうの？巾着袋、ポーチ。
巾着袋。
あ、かわいいよね。
はい。
かわいいですよね。
はい。使ってますか？使ってないか。
使ってますよ。
使ってますよ。
うん、
バーフバリの応援上位に行くときに、うん、鈴を入れてます。
あ、鈴を入れてる。
はい。
はい。よかったよかった。
はい。じゃあ、ももさん、フィシカさんには大谷さんから、はい、連絡が行きますので、お楽しみにお待ちください。
ね、はーい。で、
はい。
次は？
はい。
今回ほら、回答だけじゃなくて、竹町さんがさ、
はい。
メッセージも書かねえと承知ねえぞって言ったから、
いやいや、一緒ですよ。メッセージ書かれたら喜んじゃいますよって。
ああ、そうか。頭の中でそういうの変換してたんだけどさ。
なんていう変換する物騒だな
それで、いっぱい帰ってきた人がいたんでね。いくつか紹介しませんか。
そうですね、はーい、そうしましょう。じゃあちょっとお便りを。
あ、お便りですね。はい。
じゃあ私は当選したフィシカさんの回答に書いてあったお便りを読もうかな。
はーい。
セカチュラのパーソナリティの皆さん、はじめまして、フィシカです。サイレントリスナーをしていましたが、今回初めてメールしてみました。いつもお忙しい中、しっかり調べていらして、すごいなーって感心しつつ聞かせていただいております。個性も豊かで、毎回とても楽しみに拝聴しております。世界史を教科書では学んだことがなく、この番組を初めて聞いたとき、ギリシャに行って初めて世界史に興味を持ったことを思い出しました。これからも配信を楽しみにしております。だって。教科書で学んだことがない。すごいな。どこで学んだんだろう。
あ、
うん。
授業を取らなかったってことですかね。
あ、そっかそっか。
そうですよね。理系の方だと意外と世界史。
高校かな？高校。うん。
とか、高校日本史取って世界史取らない
と。あ、そういうことができるんだな。
うん。
中学はでもやったんだけど、私の年代はね。
あ、そうなんですね。
世界史って名前じゃないけど、社会で、多分1年で地理やって、2年で歴史、あ、日本史か。
うん。
2年で世界史って3年で日本史とか、そんな感じだったような気がするな。
多分中学は通ってるものの、世界史としてがっつりやってないとか、そういうことかな。
あ、そうそう。だから世界史、タイトルが世界史じゃないからさ、うん、教科書が多分社会だったと思うよ。うん、
そうですよね。うん、
そうか。いいな、ギリシャ。行ってみたい。
いいっすね。行ってみたい、
うん。そうですよね。行ったことないです。
ギリシャ行ったら世界史に興味持っちゃうだろうね。あ、ローマも良かったよ。ローマとね、ポンペイ見てきたからね。
ああ、言ってましたよね。
うん。あれは歴史すごいなと思っちゃうと思う。
はい。
はい。他には、どれか読みますか。
はい。
はい。
じゃあ、じゃあ100点で名前が上がってたオッケーシリーさん。
はい。
はい。七種のセカチラリスナー、括弧仮称、改めオッケーシリーと申します。はい、オッケーシリーさん、お便りいただいてましたね。
ですね。解
明されたんですね。
ほうほう。
で、提出期限ギリギリとなってしまいましたが、出張帰りの新幹線の中でやっと、全問解けましたので、提出させていただきます。毎回楽しく拝聴させていただいていますが、各回の出だしの基本情報を含め大変参考になります。最近の圧巻はやはり宮中先生のイギリスの回でした。特に標準語と関西弁の使い分けが分かりやすく楽しめました。これからも諸先生には準備大変でしょうが楽しい授業を期待しております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、
ね、あの使い分けは我々にはなかなかできないですもんね。
面白かった。しかもさ、関西弁の中でもさ、はい、多分大阪の関西弁とさ、
京都と
あれいいよね。
面白かった。
面白かった。うん。
はい。宮中さんはね、エセ京都弁だからって、ツイッターの方で言ってましたけど。
あ、でも、最近の宮中さんのね、はい、放送の地図から日本を見てみようの中でもね、
はい。
このイギリスのことを紹介しててね、はい、またね、京都弁喋ってましたよ。でも、新幹線の中で回答して100点とはすごいな。はい、
すごいですよね。
うん、はい、すごいですよね。確かに。
ねえ。はい、では次のお便りいきますか。
はい。
はい、じゃあ私ですか。
はい。
3月6日に回答を送ってくださった、
はい。
KT アット富山さんですかね。の方も、ほうほう、回答を送ってくれたの、その下にメッセージがあったので読みますね。ちょっと私じゃなくて大谷さん宛なんですけど読みます。
あ、そうですか。
はい。大谷さんへいつも楽しい番組ありがとうございます。過去に何回か話題に上がっているアフリカ大陸の形が右を向いた人の横顔に似ているという話ですが、大谷さんとマキちゃんで意見が食い違っているように思えるので少し意見を述べさせてください。大谷さんはアスワンハイダムのダム湖であるナセル湖が閉じかけた目、ソマリアのとんがった部分、かっこアフリカの角が鼻、モザンビーク北部のマダガスカルに向かって緩やかにの、飛び出した部分が顎という顔を意識されておられるように思います。もう一つの別の見方ですが、アフリカの角がおでこ、ビクトリア湖が目、モザンビーク北部のマダガスカルに向かって緩やかに、飛び出した部分が鼻、南アフリカが顎という少し下向きの顔がイメージできます。
うん、
どちらが正しい見方かは私にはわかりませんが、後者は一旦意識してしまうとそれしか見えないほど顔に似ていると思います。以上、個人的意見でした。これからもゆるく楽しく番組を続けてください。楽しみにしています。とのことです。
はい、その通りですね。はい、
ありがとうございます。
大谷の方の解釈はその通りですね。
はい、
私は真横を向いてるのを意識してます。
うんうん。
マキちゃんは？
私はですね。
まあ、うつむき加減のやつだと思うよ。だって、そういう話してるところからわかるんだもん。
なんか一回それを風に見ちゃうと、やっぱりどうしてもそれに見てしめてしまうって部分で当たってんですよね。うん、なので逆に大谷さんの見方を頑張ってみようと思っても、うん、ちょっとやっぱりその自分の中で、なんでしょう。なんか、 下向きの顔みたいなイメージで見てしまってるのでなかなか見えにくいと思ってるんですが、まあ、
ビクトリア湖が目に見えるもんね。
目に見えるんですよ、うん、本当に、はい、
でも私も大谷さんの味方で見てて、でもこう富山さんに言われて、あの校舎の方を、ああ本当だ顔だと思って今まで全然そう見えなかったんで面白いですね。
面白いですよね。アフリカ大陸で、そんな、アフリカ大陸でっていうのは、うん、アフリカ大陸の地図で、そんな二つの。
両方顔には違いないんだけど、角度が違った。
そうなんです。そうなんですよね。と思うと、地図って面白いなと思います。
面白いですね。
はい。
はーい。
アスカさんかな？
はい。皆さん、こんにちは。葉っぱのじゅんじゅんです。昨年中頃から、セカチラを聞き始めて、今回やっと期限内に試験に挑戦できました。結構難しいなと感じました。半分は鉛筆転がし。はい。で、いつも楽しみにしています。タンザニアの回でしたっけ？アミンといえば私も、私、まずは、これどういう曲なんですかね？
これ歌わないとね。
ああまあ、ここは YouTube で。
え、竹城さんが歌うんじゃないの？
YouTube、YouTube。
え？あ、歌っといてカットしようかな。私待つわだよね。
はいつまでも待つわでしたっけ？
よし、
ここカットで。
じゃあ、マクちゃんのところを採用しよう。
ひどい。
音痴っぷりがバレてしまう。
はい。
はい、私待つわの世代なんですが、そう発想しないアスカ先生が、なんでガミラスといえば即ヤマトと帰ってくるというギャップが面白かったです。期末テストに向けて、過去の放送を聞き直すのに忙しかったので、この回答を送ったらやっとスーダン共和国の回が聞けます。それでは皆さん、お体に気をつけて。
はい。
ガミラス、ヤマトのね。なんかね、なんか日本の文化論かなんかで出てきて、で、それで知ってるだけですね、ガミラスは。
え、ガミラスってごめんなさい、何ですか？
なんか、ヤマトの、
地球を攻撃してる星だよね。ガミラス帝国から有性爆弾を地球に向かってぶつけてくるんだよね。
あれ、放射性物質でしたっけ？
うん。
なんか、それで、それが戦後のやつで、しかもなんか、見た目がアメリカ人かドイツ人か知らないけど、そんなんだよね、とか言って、うんうん、これはどういう意味なんでしょうか？みたいなことを授業で言ってましたよ。
ほうほう。
はい、あ。まあ、それでね、ガミラス知ってるだけで、それまでは知らなかったですね。はい、
あ。ということで、
はい、
次回のテストも、皆さん、
はい、
応募してくださいね、っていいですか？
はい。
そうですね。
うんうん。
次回ですね。うん、また半年後ですかね。
また半年後ですね。
はい。
で、はい、
次回は、ちゃんと時間をかけて、しっかりした問題、また作りましょうね。
頑張ります。
頑張ります。
は
この番組は、バックパッカーを応援する、たびたびプロジェクトの提供でお送りしました。